はい、こんにちは。左大臣光永です。昨夜夢の中でですね、私はある劇団の脚本を任されていたんですけれども、だいぶ時間が経って全然できないで、劇団員はもう稽古なんか始めちゃってて、やばいな、大変苦しかったですよ。でも私気づいたんです。あ、これは夢だな。このまま目が覚めてしまえば、脚本を書かずに逃げ切れるぞ。スーッとそのまま目が覚めました。今頃夢の中に残してきた劇団員たちは困ってるだろうなぁと、胸が痛かったです。さて、先日聞いてわかる日本の歴史、鎌倉と北条氏の攻防を発売いたしました。すでに多くのお買い上げいただきありがとうございます。特典の解説音声法然の生涯は2月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典となります。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して鎌倉の話題をお届けしていきます。本日は鎌倉小町王子を歩く1です。鎌倉の小町王子界隈は、北条氏に滅ぼされた比企一族の墓のある妙本寺、若宮王子幕府跡、北条高時腹切櫓、北条氏の怨霊を鎮めるために建立された宝戒寺など、北条氏関係の史跡が多いです。また日蓮宗の寺院が集中しており、日蓮の足跡をたどる意味でも興味深いエリアです。 JR 鎌倉駅東口から駅前の道を歩き、若宮王子を横断してすぐ右手に大行寺の入り口があります。鎌倉駅から最も近い寺院です。大行寺は日蓮宗系単立寺院、五世住職日心が秋山景湯という方の妻が難産で亡くなった時、これを供養したことから安産祈願の寺として知られ、全国から妊婦の参詣が絶えず御目様の愛称で親しまれています。敷石を敷いた細い通路を歩いていくと本堂に出ました。このまま若宮王子と並行して走っている小町王子まで突っ切ることができます。なので地元の方は駅へ行き来する近道としても利用しているようです。大行寺を出て小町王子を右に折れ、しばらく進むと本覚寺の山門です。本覚寺は鎌倉七福神の一つ、恵比寿神を祀る恵比寿堂が有名です。お正月は三が日の初恵比寿と10日の本恵比寿でにぎわいます。本恵比寿では金烏帽子の福娘がおみきを振る舞います。文永11年1274年、入る先の佐渡から帰還した日蓮が甲斐の身延山に隠棲するまでこの恵比寿堂に暮らしていたと伝えられます。現在の恵比寿堂は昭和56年1981年に再建されたものです。元寇3年1333年の新田義貞の鎌倉攻めで焼失しますが、その後鎌倉公方足利持ち氏がこの地に寺を建て、初代住職日出に寄進、日蓮宗の寺院となりました。二世住職日朝上人は甲斐の身延山まで参詣できない信者のために、日蓮の遺骨を分骨してここ本覚寺に納めました。本堂右手にある日蓮上人分骨堂がそれです。そのためここ本覚寺は東身延と呼ばれます。残念ながら現在工事中で拝むことはできませんでした。若宮王子に背を向けてこのお寺は建っている。これは若宮王子に向けて出入り口を作ることを禁じられていた時代の名残と言われています。若宮王子のすぐそばですから、車大変多いです。気をつけて行き来しなければなりません。本覚寺の総門も出て、まっすぐ進んでいくと、見えてきました。 妙本寺の総門です。この寺一帯の地名を比企ヶ谷といい、かつて鎌倉幕府の重臣比企一族の館があった場所です。源頼朝没後、嫡男の源頼家が二代将軍となりますが、やがて頼家の母政子の実家である北条氏と、頼家の妻若狭の局の実家である比企氏との間で権力争いとなっていきます。建仁三年1203年、頼家が重い病にかかったのに乗じて、北条時政は比企能員の館を襲撃、これを攻め滅ぼします。比企一族が担いでいた頼家の嫡子一幡もこの事件で死にました。代わって頼家の弟の千幡が北条氏の後ろ盾で将軍後継者となり、後に三代将軍源実朝となることはよくご存知の通りです。生き延びた比企能員の息子比企義元が後に日蓮聖人に帰依し、一族の供養のために建立したのがここ妙本寺です。総門をくぐり、右手に比企ヶ谷幼稚園の格調高い佇まいを感心しながら進んでいくと、うっそうとした杉木立になってきます。北条門も左に見送り、二天門もくぐると正面に見えるのが祖師堂です。大きな屋根です。建長寺の仏堂と並び、鎌倉最大級の木造建造物です。堂内に安置された日蓮像は、東京池上の本門寺の日蓮像と、そして甲斐身延山の久遠寺の日蓮像と、三体同じ木から掘り出されたものと言われています。境内左手には大きな日蓮の銅像が立っています。穏やかな中にも凛とした強い意志を感じる面立ちです。境内右手には一幡気味の袖塚があります。比企一族は幼い一幡気味を守り戦いましたが、北条時政の軍勢に囲まれ火を放たれ、一幡気味も命を落としました。その後焼け跡の中から見つかった一幡気味の袖を埋めたと伝えられるのがここ袖塚です。そして境内右奥に比企一族の墓があります。しかしですね、説明板も何もないですから、まず気づかないです。左右を2本の高い石塔に挟まれた4基の墓がそれです。その他、源頼家の娘で4代将軍九条頼経に嫁いだ竹の御所こと源義子の墓、少し離れには頼家の妻若狭の局を祀る寂子堂、室町時代に佐竹上杉の合戦に敗れた佐竹主従がその中で自刃したという佐竹櫓など、見どころが多いです。さて、先ほど無視した北条門の前の道に入り、細い道をずっと行って石段を登ると、そこにあるのが寂子堂です。頼家の妻若狭の局を祀る社で、妙本寺の鎮守者です。寂子堂、名前からして恐ろしげですが、伝わっている伝説も恐ろしいです。建仁三年1203年の比企の乱で追い詰められた若狭の局は、比企家に伝わる家宝を抱いて残部と井戸に身を投げます。そして自らの身を蛇に変えて家宝を守ったのでした。それから半世紀の後の七代執権北条政村の娘が異変を起こします。わけのわからない上ごとを言い、舌を蛇のように伸ばして唇をなめてはのたうち回るのでした。困った、どうしたらいいのか。親族は困り果てて鶴岡八幡宮の龍弁という僧に 火事祈祷をさせます。これは60年前に非業の死を遂げた若さの局のたたりです。なんと必死の火事祈祷によって政村の娘はなんとか一命を取り留めました。そして政村はこの地に若さの局を供養するためのお堂を建てました。それがここ蛇口堂というわけです。こんな恐ろしい伝説の伝わる場所ですが、社殿の前にいた猫がとても可愛かったです。にゃおんにゃおんとじゃれついてきました。私は動物の鳴き声は得意なんで、にゃおんにゃおんと言い返すと、にゃおんにゃおん、あうんの呼吸で返してくれて嬉しいですね。良い猫です。蛇口堂右手にある蛇行の岩、若さの局が身を投げた井戸と言われ、大町の六方の井という井戸と地下でつながっており、蛇に変じた若さの局は蛇行の井と六方の井の間を自由に行き来したという伝説があります。小野高村の地獄通いの井戸を彷彿とさせるロマンのある話ですね。妙本寺を後に小町王子を北に向けて歩いていきます。右手をご覧ください。恵比寿神社、こじんまりとした神社ですね。小町地区の鎮守のお社です。明治2年の神仏分離令により本覚寺の恵比寿堂がここに移ってきて、もともと祀られていた七面大明神に加え、またややここより北に位置する宝海寺で祀られていた三王大権現もここに移ってきて合祀して恵比寿神社となったものです。境内にですね、なぜか鳩がむちゃくちゃ多いです。屋根いっぱい鳩鳩鳩、怖いぐらいです。なんかここは鳩を引きつけるものがあるんでしょうか。社殿裏手には滑川が流れ、ザバザバザバザバザバ、水音が心地よいです。さらに小町王子を北に歩いていきます。右手をご覧ください。日蓮聖人辻説法跡です。鎌倉時代、この辺りは武士の屋敷と商人の家が混在したエリアでした。位置が立って賑わっていたかもしれませんね。そして日蓮の居寄りのあった松葉ヶ谷は、現在の長照寺や暗黒論寺のあたり、歩いて15分ぐらいです。日蓮は毎日この辺りまで出かけてきて説法してたんでしょうね。南明法蓮華経、法華経を信じよ。火事や飢饉、こうした悪いことは人々が念仏や禅、真言といった邪法を信じるから起こるのだ。今こそ消防である法華経を信じよ。出なければ内乱が起こり、外国の侵略を招くであろう。
日蓮様、今日も精が出ますね。はい、干し柿をどうぞ。
あ、いやいや、いつもありがとうございます。それで法華経を信じる気になりましたかな。
ごめんなさいね、日蓮様。うちは念仏信徒なんです。
いけませんな、それは。いや、あなたがではない。まだまだ日蓮の熱意が足らんということです。南明法蓮華経、南明法蓮華経。そんなやりとりもあったかなと思いつつ通り過ぎると、左をご覧ください。日蓮宗妙龍寺です。明日に続きます。
音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。